1羽のスズメでさえも目を注いで愛してくださっている天の父なる神様、空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしない。しかし、あなた方の天の父は、これを養っていてくださると。一羽のスズメでさえも神様の許しなしには地に落ちることがありませんと、聖書は語っています。そして、あなた方は、その一羽のスズメよりも、もっと優れた、高価で尊い、大切な存在ではありませんかと、主を声をかけていてくださることを感謝いたします。すべてのものはあなたによって与えられたものです。命も健康も仕事や職場も、また何かができる能力も、また何かをしたい、仕事をしたい、生きていきたいというその気持ちもやる気も備えてくださって、私は初めて幾ばくかの収入を得て生活に必要なものをあなたからいただいて歩むことができます。そのすべてを主をあなたが惜しみなく与えてくださることを、また神様、私たちを祝福のもとにとして、全世界はあなたを通して祝福されるとアブラハムに語られたように、そのような祝福を私たちに託してくださり、罪からの救い、死からの救い、また孤独からの救い、また様々な悩み苦しみからの救いを備えてくださることをありがとうございます。私たちのために十字架にかかって死なれ、墓に葬られ、しかし三日目によみがえられた主イエスキリストよ、どうぞ神様、あなた様が今日も私たちの大牧者として、そのお優しい御声を聞かせてくださいますように、また神様、これが満ちたこれに歩めと、命に至る道へと私たちを導いてくださることをお願いいたします。地上では旅人であり、気流者であります。桜が儚く散っていくように、私の人生も本当に儚いものであります。そうですから主よ、自分の日常生活が、すなわち遺言であるような、確かな一日一日を過ごすことができるように助けてください。小さきしもべが御言葉を語ろうとしていますが、子供のを清めてあなたのお語りになりたいことをまっすぐ語ることができるように今日も助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
桜が、早く散り始めております。ちょっと強い風が吹きますと、ものすごいたくさんの桜吹雪がですね、風に舞ってひらひらと、舞っている姿を見て、聖書の言葉を思い出しました。草は枯れ、花はしぼむ。そうだな、儚いなと思います。しかし聖書の中にはその続きの言葉があります。草は枯れ、花はしぼむ、しかしだが神の言葉は、とこしえに永遠に立つ。たとえ草花が、この、枯れてしまって、この、散ってしまったとしても、たとえ誰かの言葉が、嘘偽りになって、そして約束が、亡き者にされたとしても、この方の約束であるこの聖書の言葉、神の言葉は、絶対に私たちを裏切ることがありません。そして、悩む者に再び力と希望を与え、そして素晴らしい父と水の流れる知恵と導いてくださる、そのような書物に今日も耳を傾けていきたいと思っております。しばらく前から私たちは新約聖書の使徒の働きというのを見ておりますが、パウロという人物がいろいろなヨーロッパ各地、地中海沿岸を回って、最初の宣教師として、有名ないろんな宣教師がいます。フランシスコ・ザビエル・トゥですとか、いろんな方々いらっしゃいますが、このパウロという方はですね、本当にこう最初の、この、 海外宣教師、国外宣教をしていった人物の一人ですが、それまさに教会の祈りに支えられて、教会の働きとしてなされていったことでした。時に旅は一人旅でしたが、しかし、何人かの同路者が与えられたり、またこの使徒の働きを書いたルカそのものも、時に合流して私たちという言葉でそのところを表現しております。最近買われた聖書でやるならば、後ろに地図があると思いますので、ぜひ帰ったらですね、この地名を、聖書の中に出てくる地名を、一体ここはどこだろうかと確かめながら、そしてパウロの辿った道を見ていきますと、非常に面白いかと思います。トラスというところで、このパウロたちはしばしの間を過ごしておりましたけれども、再び出発いたしました。そしてこのエルサレムに五旬節の日までに戻るということで、旅路を急ぐ、そんな急ぎ足の旅を始めておりました。五旬節というのは、このペンテコステと言われる時です。復活から、しばらくしますと、やってまいりますけれども、今年は5月の、後半のところにペンテコステがやってまいります。また炎のバーベキューができたらいいなと思っているわけですが急ぎの旅の中で、パウロはどうしてもエフェソにいるこの教会の指導者たちを呼び集めて、そして最後にこれだけはお伝えしておきたいというこのメッセージを、遺言のようなメッセージをですね、託していく、その場面が今日から始まります。このパウロのメッセージは非常に素晴らしいメッセージですし、内容がたくさん詰まっておりますので、今日から3回に分けて語りたいと思っております。主語に書きましたが、今日この最初のところを謙遜の限りを尽くしという題にしました。来週は走るべき皇帝、そしてその次は教会とは何かということに、そのような題をつけて、このパウロの遺言説教を見ていきたいと思うのであります。皆さんは遺言を書かれておりますでしょうか。この中で遺言を私はちゃんと書いてますという方がいらっしゃったら手を挙げてみてください。そうですね、私が遺言という言葉を意識し始めたのは、三浦綾子さんの書いた塩刈峠を読んだ時からなんです。20歳ぐらいの時に読んだんですけれども、衝撃的な言葉が書いてありました。主人公の、鉄道職員の長野信夫さんという方の、このお父さんが書いた遺言だったんですね。簡単にその遺言の内容をご紹介しますと、自分の日常生活がすなわちこれ遺言だから、それを心に留めてこれからの人生を生きていってほしい、残された家族で協力して、お母さんを助けて、そして、一緒に頑張ってほしいということが書かれていくわけですけども、自分の日常生活がすなわち遺言だと言えるような生活を私は毎日心がけてきましたと、その遺言に書いてあったそうです。これはすごいと思いました。で、私の人生を毎日を振り返ってですね、自分の日常生活が遺言だと言えるような、そんな確かな生き方をしているかどうか、ガーンとこう来ましてですね、それでですね、祈りというか求めというか願いというか憧れというか、本当に自分の毎日の生活と日常の生活が遺言になるような確かな毎日を送りたいな、そんな一日一日を過ごしたいなということが、この、今でもこの願いなんですけども、なかなかこれがですね難しいところです。でも、願わくはそのような遺言を残していけたらと思うわけです。突然の死を迎えられる方もいます。あるいは病気と戦って、病と戦って、そしてその戦い仲間で亡くなられていく方もいらっしゃいます。 まあ、私は牧師ですからいろんな方の死に、この、関わりを持たせていただくのですけれども、その、度に思うことがあります。それはやっぱり意識していなくてもその人の毎日の生活、日常生活が自動的に遺言になっているということです。これはそうだと思います。エプロン姿で、このお勝手に振る舞っていた、方はですね、こういつもですね、このお恵みのとか言いながらですね、あの自転車をさっそうと漕ぎながら、いろんなですね、あのモップとかフォークを持ってですね、いろいろやってたりしてたんですけども、あの姿はまさに私にとって遺言になっています。他にもたくさんの方のことを思い浮かべることができますけれども、その人の毎日の生活でどう生きているのか、それがそのまま遺言になってしまいます。意識しなくても、別に書き記さなくてもですね、周りの人がそれを見ているんです。周りの人がそれを読んでいるんです。そうであるならば良い遺言を残したいなと思うのでありますが、パウロは、このまさにですね、もう二度と会えないということを意識しながら、この地上で会えるのはこの今の機会しかないというその緊張感の中で、渾身の力を込めて最後のメッセージ、遺言メッセージを語ります。告別説教と言ってもいいものが語ります。それが今日のところから始まっているのですが、わざわざエフェソというところまでは、足を運ぶことができないけれども、その近くの港町まで来てくださいということで、教会の指導者を招いて、そしてその方々を前にして語った言葉が今日のところであります。その遺言メッセージは20章の18節から始まっております。聖書をお持ちの方は18節というところをちょっと見てみてください。彼らが集まってきたとき、パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。これがこの遺言説教の語り出しです。説教の語り出しはとても大切だと言われるんですが、いつも悩むところなんですけど、パウロが語り始めたその内容というのは、まさにパウロの日常生活の内容を、日常生活を紹介する、そういう内容の説教でした。私がアジアに踏み入れた時から、その最初の日から今日まで、いつもどんな風にあなた方と私が過ごしてきたのか、いつもどんな風に私が日常を生活していたのか、それを皆さんはよくご存知ですよね、という、そんな同意を求める内容から、この説教が始まっています。ちょうどこのパウロが語っている相手は、このエフェソという地方にいる教会の指導者たちなんですけども、約3年間パウロがあそこにしっかりと腰を据えて、朝に夕に毎日毎日この教会形成に取り組んだ、このところであります。ちょうどこの3年というのはですね、私にもこう当てはまるんですけども、この杉戸に来てちょうど3年間が経ちました。で、4月からですね、4年目の歩みが始まっているんですけども、まだまだパウロの足元に及ばないなと思うのですけども、でも、パウロはですね、この人々と一緒に毎日生活していたということではないでしょうか。このガラス張りの生活と言いましょうか、このどこかにこもっていないで、いろんな人と話をしながら、いろんな人と、このいろんなことをですね、語らい合い、祈り合い、また出かけて行ったり訪問し合ったり、そういう中でパウロは、生活していたということでしょう。ですから皆さんは、私が毎日日常生活をどんなふうに過ごしてきたのか、それをよく知ってますよね、と語ることができた。これはそれを心がけなければいけないなと 思うわけです。パウロは続けて語ります。19節の言葉、それを中心的に今日見ていきたいのですが、私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えましたと、そのように語ります。私は主に仕えました。どんなふうに仕えたのか、それを皆さんよくご存知ですよね。思い出してみてください。私は謙遜の限りを尽くしました。涙をもって仕えました。また数々の試練の中でも困難の中でも主に仕えてきました。その姿を皆さん思い起こしてください。そう語りかけております。謙遜の限りを尽くす、そのことについて今日は見ていきたいのですけれども、この聖書学校で今リック・オーレンというアメリカの牧師の書いた人生を導く5つの目的というこの本を、また3回目の第3期の学びをしているのですけれども、ぜひですね、一緒に学ぶ方が増えたらいいなと思っております。昼もやってて出れないじゃないか、夜もやってくれという方がいたら、ぜひ夜もやりたいと思いますので、お声をかけていただけたらと思いますが、今日紹介したいのは、神の家族を育てていくというところの中の、この謙遜さというところについてですが、こんなことが書かれていますので紹介します。うむぼれ、独りよがり、そして意固地なプライドは、何よりも早く交わりを破壊するものです。交わりというのは、教会の専門用語で人間関係と言っていいものです。うぬぼれ、独りよがり、そして意固地なプライドは何よりも早く人間関係を壊すものです。プライドは人と人との間に壁を作ります。しかし、謙遜は橋を架けるのです。謙遜は人間関係を滑らかにし、和らげる潤滑油と言えるでしょう。ですから聖書は、お互いに謙遜を身につけなさいと命しているのです。交わり、人間関係に適した服装とは謙遜な態度です。お互いに謙遜を身につけなさいと語る聖書は次のように続きます。なぜなら神は誇る者に敵対し、謙遜な者に恵みを与えられるからです。この言葉は聖書に本当に書いてあるか調べてみましょう。新約聖書のちょっと後ろの方にペテロの手紙第1という書物があります。第1ペテロとも言われますが、ペテロの手紙第1の5章の5節というところを開いていただきますと、先ほどお読みしました謙遜についての言葉が紹介されております。特に若い人に対して、私のようなものに対して書かれているんですけど、五章の五節、もしよろしければ皆さんで一緒に読むことができたらと思います。はい、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ありがとうございます。皆互いに謙遜を身につけようと勧められています。なぜなら神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。これこそ私たちが謙遜にならなければならない一つの理由だということが言えます。プライドは私たちの人生に必要な神の恵みを閉ざしてしまう、シャットアウトしてしまう、締め出してしまう。この恵みは人を育て作り変え、癒し、そして助けるために欠かせないものですが、その恵みを自分から閉ざしてしまうということになります。聖書は、私たちがプライドを持っているとき、私たちは神様に向かって敵対しているということを語っています。リコーレン牧師はこれほど愚かで危険な生き方があるだろうかと 問いかけています。さらに本は続きます。謙遜というものは非常に具体的な方法で身につけていくことができます。すなわち自分の弱さを認め、他人の弱さに忍耐強く対応し、間違いを指摘されたときには素直に受け入れ、そして自分ではなく他の人にスポットライトを当てることです。パウロは次のように助言していますということで、もう一つの聖書の言葉が紹介されます。お互いに調和を保ちながら暮らしなさい。自分が何か人方の人物でもあるかのように振る舞ってはいけません。むしろ普通の人との交わりを、関係を楽しみなさい。そして自分こそ何でも知っていると思いが上がってはいけません。この箇所も開いてみたいと思います。新約聖書の使徒の働きのそのすぐ後に出てくるローマ人への手紙12章の16節というところです。ローマ人への手紙の12章の16節、そこも素晴らしいところですので、皆さん開くのを待って、そして一緒に読むことができたらと思います。ローマの12の16、よろしかったらご一緒にお読みください。はい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい。自分こそ死者だなどと思ってはいけません。ありがとうございます。自分こそ頭がいい、何でも知っていると思いたがるのが私たちなんですけども、そうじゃなくて、自分が一番正しいとか、自分が一番、優れているとかっていうことではなくて、周りの人のことを優れたものと考えて、この見下すことなく、自分は身を低くして、目線を同じ、この上から目線でなくて同じ目線にして、そして一緒に、生きていきなさいということが勧められています。もう一箇所、パウロはこのフィリピ人への手紙でフィリピにいるクリスチャンたちにこう書き送っています。自分よりも他の人に対して敬意を払いなさい。自分の人生にだけ関心を持っていてはいけません。むしろ他の人の人生にも関心を持ちなさい。皆さんの聖書でも確認したいと思いますが、フィリピ人への手紙の2章3節から4節にその言葉が記されています。ローマからちょっとめくっていただきますと、フィリピの手紙というのがありますが、フィリピ2章の3節4節の言葉です。そこも素晴らしいですので、ご一緒に読むことができたらと思います。フィリピの2章の3節4節をご一緒に読みましょう。さあ、はい。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。ありがとうございます。特にこの立候連牧師が教えていることの中で、この謙遜に対して、ああそうなんだ、それだったら私もそちらの方向に向かって、この成長していけるかなと思うことがあります。それは次の言葉です。謙遜とは自分を軽んじることではありません。謙遜とは自分を軽んじることではなく、自分のことばかり考えるのをやめることです。もう一度言います。謙遜とは自分を軽んじることではなく、自分のことばかり考えるのをやめることだ。それがこの聖書の言っている本当の謙遜ということの意味だと思います。謙遜でない人というのは自分のことしか考えていない。で、自分のためにお金を使い、自分のために時間を使い、自分のために人生を使う、そういう人です。ところが聖書の言う謙遜は、先ほどのフィリピの2章の4節にもありましたが、自分のことだけでなくて他の人のことも考える。自分のことばかり考えるのではなくて、それが謙遜ということの、 本当の意味だと思います。私は写真を撮るのが好きなんですけども、よくピントとかフォーカスとかっていう言葉があります。まあ、日本語に訳すと焦点とか言いますけども、お笑いの焦点ではありません。ピントとかフォーカスの意味の焦点。それ、謙遜でない人というのは自分にピントを合わせている人だったんです。自分にフォーカスを合わせて、焦点を合わせて、自分がいかにしたら幸せになれるか、自分がいかにしたら楽しく生きれるか、自分がいかにしたら楽に生きれるか、そればっかり考えている人。ところが、誠に謙遜な人というのは、ピントを自分に合わせるのじゃなくて、隣の人にピントを合わせる。自分の家族にピントを合わせる。自分のご主人に、自分の親に、自分の子供に、自分の家族、兄弟にピントを合わせていく。この人は今何してるんだろうか。この人は今どんなことで困っているだろうか。この人に今必要なものは何だろうか。それを、そこに焦点をピントを合わせていく。それが謙遜だということなんです。そうしますと、ピントを合わせたところのものがおのずからボケてなくて、はっきりと見えてきます。その時に、あ、この人は今こんな風に悩んでるんだ。あ、この人は今こんな風に痛みを抱えている。また落ち込んでいる。そうしたら、その人のために、こんな風に祈るべきじゃないかとかですね。こんな優しい言葉をかけてあげるべきじゃないかとか。いろいろとこう、その相手のことも考え始める。それが、結果的に、自分のことは二の次、三の次にしても、他の人のために時間を使い、また労力を使い、お金を使っていくという中で、まさにこの行動においても謙遜ということになっていくかと思います。パウロが謙遜の限りを尽くしてと語ったのは、そういうことをいつも心がけて、自分にフォーカスを合わせるのではなくて、いつも身の回りの人たちにピントを合わせて、そしてこの人にとって今何が必要なのか、この人に今どんな祈りをして差し上げるのが一番良いのだろうか、どういうふうにこの人と接するのが一番ベストなのか、そのことをパウロはいつも考えながら、自分のことは二の次三の次に結果的になりながら、そんなふうに毎日を過ごしたんだということを、これはすごいことだなと思います。ちょっとやっぱりそれでもなかなかできないなと思いますね。しかし、先ほどお見せしましたフィリピ人の手紙の、続く言葉を見ていきますと、この誠にパウロの模範とした人物、模範とした方はこのイエス・キリストという方なんだということが、伺えま、す。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。自分のことだけでなく他の人のことも顧み、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。その心構えはイエス様のうちに見られるものですよ。イエス様こそ人を自分よりも優れたものと思ってくださり、自分のことだけでなく周りの人のことを顧みて考えてくださった方ではないでしょうか。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神は、キリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりましたと、聖書は語ります。パウロは自分のことを語りました。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって数々の試練の中で主に仕えました。その言葉はイエス様にそっくり当てはまるんですね。もっと的確に、イエス様こそ、私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって数々の試練の中で主なる神とあなた方に仕えてまいりましたと語っていてくださる方ではないでしょうか。イエス様こそ謙遜の限りを尽くしてくださり、時に涙を流し、本当に自分のことのように私たちのことを考えてくださり、 そして様々な困難、もう無理じゃないかと諦めることも多々ありそうな、そういう状況の中で、人間的に考えたら絶対無理と言ってしまうような、もうダメと言ってしまいたいような、そういう中で、しかし決して諦めないで、決して見捨てないで、どんなに私たちが傲慢であっても、どんなに私たちが鼻高々ですね、生意気なものであっても、この方は身を低くして、まさに奴隷のようなお方になってくださって、私たちにサービスをしてくださったというのです。この礼拝という言葉は、英語で言うとサービスという言葉が使われているんですね。朝の礼拝だとモーニングサービスというんです。ちょっと不思議な言葉ですよね。夕方の礼拝だとイーブニングサービスというんですね。それで名古屋近辺に行ってですね、喫茶店に行くと面白い現象が出てくるんですね。これ知らなくてもいいことなんですが、名古屋近辺から発祥したらしいんですけど、朝の時間帯に喫茶店に行ってコーヒーとか何かを注文するとですね、パンだとか、サラダだとか、いろんなものがついてくるんですね。それをモーニングサービスと言うんですけどでもそれとは比較にならない、この出血大サービスを神様は私たちにしてくださっているということです。神様が私たちにサービスしてくださっているんです。これが礼拝の一番最初の土台です。なぜ私たちが神様にサービスを捧げるのか。それは神様がまず私たちにサービスしてくださったからなんです。逆ではありません。私たちが一生懸命神様に仕えてサービスすれば、神様も私たちによくしてくださる。それは違います。それは異教的な考えです。そうではなくて、まず神様が私たちを愛し、まず神様が私たちのために時間を割き、お金を割き、労力を割いて、全身全霊を持って心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くして私たちを愛し、仕えてサービスしてくださったからこそ、私たちはその方のその愛に応えて、そのサービスに応えて、こんなに私を愛してくださっている神は世界中に他にいません。ですから、あなただけを誠の神としてお慕い申していきます。それがこの信仰というものであり、礼拝の心であります。私たちは神を愛しています。まず神が私たちを愛してくださったからですと、聖書が語っている通りのことです。そうなんですね。私たちが神様の前に謙遜になる前に、まず神様が私たちに謙遜なお姿を持って近づいてくださったというんですね。その謙遜はもう桁外れです。例えば皆さん、その最初の始まりを、この前青年会で歌いましたね。From heaven to earth。天から地に降りてきてくださった。これすごいことですよ。すごいへりくだり、謙遜ですね。そしてそれだけではありません。大人の人間として降りてきてくださったわけではなくて、首も座っていない。泣くことしかできないちっちゃな赤ちゃんになってきてくださったんですよ。自分でトイレにも行けませんよ。もう精一杯泣くだけ、泣くことしかできない、握力もなくてつかめない、そういう無力な、そこまで小さいものとしてイエス様はへりくだって天から降りてきてくださった。王の王、主の主、天のすべてを、すべての万物をすべ納めて作られた方が、小さな小さな、こうねじればすぐ死んでしまうような、ちょっと放っておくと体温が下げて死んでしまうような、そういう小さな赤ちゃんになって、緑子になってくださった。そこにまず神の謙遜が表されています。そしてその方は成人されて、この大人になった後、もう本当にこう、宮沢賢治の雨にも負けずの、それにも負けず、いや、それのモデルになるような方ですよね。本当に困っている人がいると聞いたらすぐにそこに駆けつける。病気の人がいると思ったらすぐにそこにお見舞いに行って、食事する暇もない。人の子は枕するところもない。そうおっしゃった方です。そして最後の晩餐と言われるときには、その謙遜の極みを 実際の行動をもって表してくださいましたよね。生産式を定めてくださる前、この杯をですね、このブドウの、これブドウの杯だとします。杯を回す前にですね、まず、手拭いをですね、腰にまとわれて、ちょっとこう、上着を脱いでですね、で何をなさったか皆さんご存知でしたね。お弟子さんたちを一人一人呼んで、座らせて、でその座っているお弟子さんの前にイエス様はひざまずいて、そしてお弟子さんたちの足を洗ってくださったっていうんですよ。これほど謙遜な神様がいますか。人間に仕えてくださる神、これが本当の神です。本当の神様は謙遜な方ですよ。謙遜でなければこの手間暇かけて人間作ってね、生かすなんてできませんよ。もう謙遜でなければ、愛してなければ、どうして子育てもできるでしょうか。今新しいお母さん方も来てくださったりしておりますけれども、そちらある意味で母親という存在、特に小さなお子さんを抱えている母親の方々は強いられた謙遜を身につけさせられると思うんです。嫌がおうでも数時間おきに起こされてお乳をあげなきゃいけないとかね、そうサービスをさせられるわけですよね。でもうおしめ取り替えなきゃいけないだとか、もうありとあらゆることでちょっと熱出したらすぐ病院に行かなきゃいけないとか、それでちょっと風邪こじらせと中耳炎になったりとか、なんかですね、こういろんな大きな病気にもなったりして困っていきます。もうお母さんお父さんはですね、こうもう本当にこう子供に振り回されるような生活をして、そしてまさにお母さんは自分の時間が取れないじゃないのっていう、もう私の時間は全くないじゃないのっていう、そういうこの世界に、この、そういうところを遠ざけていくらしいですね。でも、それはまさに謙遜な日常を強制されてではありますが、強いられてではありますが、そんな本当に自分のことにフォーカスを当てるのをやめて、その幼子のために、いつも目を注いでそこにピントを合わせて、その子のために生きているような、その子のために存在しているような、その子のためにという素晴らしい人生を生きていらっしゃると思います。そして普通の人はなかなか子育てを立派な仕事をしているとは思ってもらえない方もいるかもしれませんが、しかしこれ大事業です。人育ての一番大切な土台作りをお母さんはすることになるんですよ。ちょっと大きくなれば保育園とかに預けちゃって共働きということをする家庭が増えているかもしれませんが、しかしこの幼い頃に一緒にお母さんと一緒に過ごす時間がしっかり持てた子供ほど健全にすくすく育つということが言われます。で、仮にそうでなかったとしても、イエス様の御懐の中で抱かれていくならば、また再び健全にすくすく育っていくことができると聖書は書いておりますけれども、しかし考えてみますと、私たちが今日ここまで大きくなれているのは、今日何かのことが、させていただくことができるのは、ただただお母さんやお父さんのおかげではないでしょうか。またそのお父さんとお母さんを与えてくださった天の父なる神様のおかげではないでしょうか。またおじいちゃんおばあちゃんを、またその先祖代々の一人一人の家族親族を与えてくださった天の父なる神様のおかげではないでしょうか。謙遜という言葉を、用いて、そのそこにテーマを焦点を合わせて、この人間が作った神様と人間を作られた神様の違いを、最後に申し上げたいと思います。世の中には人間が作った神様、人間が祭り上げた神様はもう数えきれないほどあります。しかしそのような神様はどれ一つとっても謙遜ではありません。かえって仕えられることを求めます。私が偉い神様なんだからお前拝めみたいな、そういうことで私たちのために命捨ててくださるとか、そこまでのこの献身的なこの仕えてくださることはないんです。ところが私たちを、人間を作ってくださった方がいらっしゃる。 それが聖書の語る天地万物を作られた神ですが、その方は礼拝を、礼拝者を、真の礼拝者を求めていらっしゃいますが、その前に私たちにできる限りのことをして、本当にもう私の時間ないじゃないっていうぐらいの、それぐらい私たちのことだけに焦点を合わせて、私たちのためだけに時間を使い、私たちのためだけに労力を注ぎ、私たちに振り回されて、それほどの使えるしもべとなってくださった方、そう、まことの神様こそ、まことに謙遜なお方であることを私たちは思いたいと思います。他の人のために生きていく日常生活であるならば、それは素晴らしい日常の遺言となると思います。たとえ地上での別れが来たとしても、その人がしてくれたこと、その人が語ってくれたこと、その人が生き方を通して示してくれたことは決して忘れされることはないでしょう。そしてやがての時に、どれだけ神様にフォーカスを合わせて生きてきましたか、どれだけ隣人にフォーカスを合わせて生きてきましたか、それが問われますので、私たちはまずは神様に焦点を合わせる。神様が今何を思っていらっしゃるのか、何を願っていらっしゃるのか、私にどう生きてほしいと願っているのか、その神様に焦点を合わせる、そんな生き方をしたいと思います。神様に正しくピントが合えば、おのずから周りの人もピントがしっかりと合って、何をその人は今必要としているのか、どうしてあげることが、どう接することが、その人にとって一番益となるのか、それをよく考えながら、生活する、非常にワクワクするような、また本当に人が、生き生きとしてくる、そんなことのために生かされたら幸いだなと思います。そのようなこの人育てがすることができるならば、パウロのように本当にこの生涯をかけても、命をかけても、それはやりがいのあるというか、本当に、無駄にならない素晴らしい人生ではないかと思います。それぞれに持ち場立場があると思います。しかし与えられている子供さん、お孫さん、あるいは、年配になられてきたお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、また身近な人、いろんな方々がいらっしゃると思います。どうか、ピントをそちらの方に向けていく歩みをすることができたらと思います。お祈りいたしましょう。1分ほど時間を取りますので、それぞれご自分の言葉で神様に対して祈ってみてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。天のお父様、パウロがエペソ教会の指導者たちに語った告別説教、遺言メッセージを味わい始めました。パウロは謙遜の限りを尽くして毎日を 皆さんと一緒に生活してきましたと、そのように語りました。謙遜とは自分を軽んじることではなく、自分のことばかり考えるのをやめることだということを覚えました。自分にピントを合わせるのではなくて、神と隣人にピントを、フォーカスを、焦点を当てていくことだと学びました。どうかまず、私たちは天を見上げて、天にいらっしゃる父なる神様に、しっかりと焦点を合わせていくことができますように。その方が、私をどれほど愛してくださっているのか、その方がどれほどの犠牲を払って、私たちにサービスしてくださっているのか、それを十二分に知ることができ、味わうことができ、そのサービスの中で行こうことができますように、また癒されていくことができますように。そして神様、あなたの祝福で満たされたならば、その焦点を横に向けて隣人にピントを合わせていくことができますように。そしてその人にとって今何が必要とされているのか、どう接することが一番その人のためになるのか、そのようなことを考えながら、謙遜の限りを尽くして毎日の生活を、良い遺言を残すことができるものとしてください。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。